皆さんこんばんは。2018年の2月21日水曜日の学び会基調会の録音になります。今日もリビングライフの2月号、第一コリントをやってますから、来週もできたら第一コリントやりたいなと、そんなふうには思っておりますが、もうすでに詩編にね、入っておりますが、今日も第一コリントですね。コリント人の手紙第一、今日はですね、6日の箇所ですね、2月6日の15章、前回は13章だったんですかね、愛のチャプターでしたかね、ちょうどバレンタインデーに愛のチャプターということで、どなたかがチョコレート持ってきてくださって、みんなでいただきましたね。今日はチョコレートはないと思いますので、はい、今日は15章でありますね、2月号52ページになります。これから輪読したいと思いますが、その前に今日も2つ質問がありますので、お読みしてから読みましょう。9.1、もし神の恵みでなかったとしたら、もし神の恵みでなかったとしたら、今の私はどうなっていたでしょうか。ちょっと日本語はあれって思うかもしれませんけど、もし神の恵みがなかったとしたら、あるいは神の恵みが別のものであったとしたら、あるいは神の恵みを受けていないとすれば、今の私はどうなっているでしょうかという、まあ、想像でしかありませんけど、考えてみてください。二つ目は、これまでにあなたが受けた神の恵みとはどんなものでしょうか。まあ、たくさん受けたと思いますね。自分の人生の中で受けた大きな恵みを、シェアしていただいてもいいですし、今日受けた恵みでも、あるいは昨日、今週受けた恵みでも、日曜日に受けた恵みでも、何でもよろしいかと思いますが、神からいただいた恵みを共にちょっとこう顧みる、そんなことも大切かなと思いました。すなわち今日のテーマは恵みだということですね。この2つの質問があります。さあ、じゃあまずは新改訳聖書ですが、テキストを読みましょう。第一コリントの15章の1節から11節まで、1節から11節まででございます。奇数節司会者読みますので、皆さん偶数節を、音読して、いただければと思います。15章1節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなたに述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。2節どうぞ。
またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通り、私たちの罪のために死なれたこと。4節。
また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、
またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。6節。
その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。
その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。8節。
そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。
私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。10節。
ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対する神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。
最後ご一緒に11節どうぞ。はい、そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。アーメン。さあ、それでは皆さん、2つの質問ありますので、まあ、どちらか1つどちらか答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度、今日の聖書箇所、第一コリント、コリント人への手紙第一の15章1節から11節までの箇所です。今音読した、購読した
箇所でありますが、2つの質問は、1番、もし神の恵みでなかったとしたら今の私はどうなっていたでしょうか、どうなっているでしょうかという質問。そして2つ目が、これまでにあなたが受けた神の恵みとはどんなものでしょうかと、以上2つの質問、少し皆様も、録音ポーズしていただいて考えていただけると、この後良き学びの助けになるかなと思います、またディスカッションの、この木とかでのディスカッションの後、解説の時にまた録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんも少し考えていただいたでしょうか、こちらでも良いディスカッションができました。それではですね、第一コリントの15章1節から、早速学んでみたいと思いますね、15章1節、私は今あなた方に福音を知らせましょうと、もうすでに福音は知らせてあったと思うんですよね。だってこれコリントの教会クリスチャンですから聞いていたんですけど、今あなたに福音を知らせましょうと、一回聞いたから終わりではなくて、私たちは何度もやはり福音を聞き続けなければいけないっていうことでしょうね。もう聞いたから分かった、もう救われたからそれで過去形にしてはいけないということでありましょうね。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている。受け入れっていうのは過去ですよね。しかしそれによって立っているというのは、これは今立っているということですよね。このまず最初に、福音というのは人から人に伝えられるべきものだって、もし人が人に伝えなかったら福音というのは伝わらないということですよね、この世の中に。で、私たちがこの聖書を書かれてから約2000年近く経っているわけですが、私たちのところに届いた理由というのは誰かが誰かに伝えたからなんですよ。もし誰かが誰にも伝えなかったら、この福音って私たちのところにも届かなかったわけですから。ですから私たちもこれを誰かに伝えなければ、閉ざしてはならないということでありますね。このそれによって立っている、それによって立っている、伝えられたことを受け入れて、その福音によって、御言葉によってと言ってもよろしいでしょうね。与えられた救いにと言ってもいいですが、それに立っているってどういうことかというと、まあ、お証しの中にもありましたが、神の恵みについてね、今日質問があったんですが、それが私の実際の生活の中で、家庭の中で、仕事場で、生き方の中で、一日に一日の在り方の中で、私たちを生かしているっていうことなんですよね。これ新共同訳聖書では、よりどころとしているですね。よろどころって、これなんかよろよろしちゃってますけど、よりどころとしているって訳してあるんですね。いい訳かなと思います。すなわち、このいただいた福音というのは、私たち過去の、なんかイエス・キリストっていう方が2000年前いて、2000年前によみがえって、そしてキリスト教の歴史があって、教会があってっていうことだけではなくて、この今の生きる、この時代、ここに生きる私の生活のよりどころとなるものなんだという、すなわち、私の今に影響を及ぼすものなんだという、それが福音だというんですね。ですから福音というのは単に命を与えるだけではなくて、命を与えられた私たちを今生かすもの、永遠に向けて、明日に向かって生かす力でもあるということなんです。人を救う力でもありますし、福音というのは、そして私を今日明日生かす力でもあるんだって言うんですね、この福音は。だからもう過去聞いたからもういいっていうもんじゃありませんよね。そうであるとすれば、私は今日も聞かなきゃ、今日もこの福音によって生きるものと、力いただくものとしていただくということが必要だということですね。2節、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのではないならば、今ね、このコリントの教会は少し堕落しちゃってるんですが、パウロはここで言ってるのは、あなた方はいい加減な気持ちで信じたんではないって言ってるんですよ。それを私は知っているって、神も知っているって、間違っていないって、 だからそのあなたがした素晴らしいことに今も生き続けなさいっていうことでありますよね。私の述べ伝えた、この福音の言葉をしっかりと保っていれば、じゃあ今どうしてそれができていないのかっていうとここでしょうね。聞いた読んだ福音の言葉、聖書の言葉をしっかりと私が保っていないからだっていうこと。この日曜日メッセージの中で言いましたけど、信仰というの、信仰というものにはこう漠然としてるんですけど、手と足がついてないといけないってよく言うんですね。頭と口だけじゃダメ、唇だけじゃダメっていうことですね。手足がついてなければ神の御言葉を実践するっていうことですよね。従うっていうところに初めて福音の力を私たちは感じるんですよ。また神の言葉の何でしょうね、神の言葉、そして神ご自身と共に生きることの喜びというのは、知っているだけ、悟っているだけでは自分のものとなってこないんですね。でもそれをすると、すなわち聖書の中に水を汲んだしもべは知っていたっていうところあるじゃないですかね。ワインがなくなっちゃったので、当時ね、水を汲んできなさいって言われて、汲んでくるのは水ですよ。で、汲んできても時々ちょっとこう指つけてね、舐めたかもしれない、しもべは。水じゃないって、私たち何アホやってんのかなって。だって水道なんかないんですから、当時は。わざわざ汲みに行って重いもの持ってこなきゃいけない。そしてしかもそれをその宴会の責任者のところに持っていかなきゃいけないわけですよ。ほら、宴会の責任者のところにですね、しもべが水持ってったらなんて言われると思います？でもそこは信仰ですよね。水を汲んできなさいって言われたから、それを汲んできて、自分は信じれないけど、自分はそんなことなるわけないと思ってるけど、でも神の言葉の通りに歩いたわけでしょ、手で汲んだわけでしょ。そしたらそれが最高のワインになっていたって。どこでいつどのようになったかは私たちには分かんないんです。それ神の恵みですよね。どうして今あるを私たちが得てこんな祝福されてる、分からないですよ。どうしてか、ね、私の人生変われられたのか分からないです。でも私たちがその水を汲むと、ただの水かもしれないけど、神の言葉を信じて信頼して水を汲むと、それが最高のワインに、ワインというのは聖霊様を表しますけど、神の祝福へと私たちの人生が変えられるということでありましょうね。これをしっかりと保つということ、分かっているんじゃなくて、やっぱり神の言葉に従うということですね。この福音によって救われるのですと。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、すると私は今救われているのか救われてないのかってこう思ったりもしますが、これもともとギリシャ語で書かれているんですね、この新約聖書というのは。で、ギリシャ語の時制と日本語の時制、英語の時制とも違うんですね、その持っている意味の。この私の、この福音によって救われているって、まず最初に私たちは福音によって救われているんであって、私の信仰によって救われているんではないって。この日曜日も礼拝でも信仰自体には何の力もないって、管であり導火線であるっていう、神につなげるその媒体であるしかないんですよ、信仰っていうのは。私の信仰によって救われたんではないんだっていうことです。神の恵みによって、神を信頼し、それを行うことによって、ですからもしかしたら心の中にまだ信仰がないかもしれないんですよ。神を信じれないかもしれない。水がブドウ酒になるなんて、そんな信仰はないんですよ、しもべには。なくていいんですよ。信仰に力。でも神がそう言われるならば、汲んでみよう。つなげてみよう。御言葉の通りしてみよう。さっき皆さんの証しの中に、ね、イエス様の言われる自分自身が、ね、変えられたその中に、この自分がどうしようではなくて、クリスチャンになって神だったらどうしようかなって考えるようになったって、それはね、素晴らしいことで、少し前に流行った WWJD というね、これアメリカでも流行ったものでありますけど、 WWJD What would Jesus do の略なんですが、 これ、あの、まあ、アメリカのいろんなクリスチャンショップや日本でもありますね。ヤマトでも売ってますけど、 WWJD っていう、ネックレスや、それからステッカーやいろんなものが売られていますが、イエス様だったらどうするだろうっていうことを常に考える。ってそのためにこうネックレスとかこのリストバンドでね、 WWJD って車の後ろなんかステッカーでつけてる人もいますけど、常に人生一日のいろんな決断やいろんなことを判断するときに What would Jesus do? WWJD、 イエス様ならばどうする。で、大概ですね、これを考えたら私たちはこの間違うことなくね、イエス様だったらどっちを選ぶかなって考えると、おのずと答えが与えられるってことが多いんですよ。そういうことですね。あの、この今救われるということですけど、これはですね、そこどこかに書いてありますね。ちょっと真ん中ぐらいですけど、2節の救われると、ギリシャ語ではこれで現在形で書かれています。皆さんどうです？私は救われましたって過去形で言いません？でも聖書は救いって現在形で言うんですよ。で、現在形っていうのは、ギリシャ語の現在形っていうのは、まあ、完了形もそうなんですけど、どういうことかっていうと、あのギリシャ語って面白いんですよ。時制ってね、時間よりもアクションの方に重きが置かれてるんです。で、現在形とか過去形っていうと、私たち日本人はなんか時の話だと思うじゃないですか。でも時じゃないんですよ、現在形、過去形、完了形っていうのはギリシャ語では。これ動作のことを言ってるんですね。で、現在形っていうのはどういうことかっていうと、現在もその動作が続いているっていうところに趣があるんです。ですから救われて、救いが現在形で書かれているっていうことは、まあ、どこかでイエス様を信じたでしょう、私たちも。それが現在まで続いているっていうことなんですよ。で、救われているっていうことはそういうことなんです。聖書で救われているっていうのは、過去救われたという意味ではなくて、過去救われたことが今も続いていますという意味なんですね。ですから、ここでこの福音によって私は、まあ、救われ続けていると、こ救われ続けているというのが救われるということの一番近い意味かなと、そう思いますね。ここのところをですね、これは新共同訳聖書ではですね、実際にこの新共同訳の方が原文に近いなと思ったんですが、この福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われると、これは何訳ですか、これあの新改訳ですか、新改訳訳してますが、この新共同訳いい訳したかなと思ってるんですね。それそこ書いておきます。さもないと、すなわち福音の言葉をしっかりと保っていなければ、さもないとあなた方は信じたこと自体が無駄になってしまうっていう、無駄というギリシャ語使われてるんですよ、ここに。で、これいい訳かなと思っていますね。ですから、これもやっぱり現在それを保ち続けないと、あなたが今までこう受けた恵みが、神の恵みも無駄になってしまいますよという言葉でありますね。この無駄って言葉、そこを書きました。ケネーという言葉ですが、ギリシャ語で、これ実を結ばない。そしてもう一つはね、虚しいって言葉なんですよ。これだ、クリスチャンになっても虚しくなることってあるんですよね。その原因はこれですよ。いただいた恵みを無駄にしちゃうと、私たちが、私たちの心はね、虚しくなるんですって、クリスチャンでも。そういうことが、ここからね、考えられますね。まあ、救いというこの、まあ、時制がちょっと難しいという話をしていますが、救いとか、まあ、今日ここで、この後ね、大切なことって復活なんですよ、イエス・キリストの復活。なぜかというと、復活っていうのも救いと同じように過去起こったことが現在も続いているということ、それもどっかに書いたんですけど、どこだったかな。完了形というのもどっかで説明しておいたんですが、 どっかにありますかね、うん、どこ行っちゃったんですかね、官僚系もですね、ありましたね、4節の丸2のところですね、ちょっと先行っちゃいますけど、蘇られたって B のところですね、4節丸2の B、蘇られたって、これをね、官僚系で書かれた、官僚受動体ってね、この蘇られた4節のところですよ、ね、大切なこと、聖書の示す通りに蘇られた、これもですね、この官僚系って、特に官僚系なんて言うと昔官僚してしまって今は関係ないって思いがちじゃないですか。私たちのこの日本語の言葉だと。ですけど、ギリシャ語の官僚系も過去を官僚したことが今も現在も続いていることを表すんですよ。で、続いていないっていうか、もう一回しか起こっていないことは、アオリストという別な官僚系があるんですね。で、このここで使っているこの蘇られたという官僚系は、その蘇ったことが今も続いているってこと、すなわちイエス・キリストは蘇ったけどまた死んだんではないってことなんですよ。あの蘇られた2000年前に蘇られた方が今も現在も有効であって続いていることを表す時世なんです、これ。ですから、イエス・キリストは今も生きているっていうことを聖書は、ここで伝えているわけでありますね。ちょっと戻りますが、救いも復活も、まあ、これはね、榎本先生が、言われたことですけど、約束手形だって言ったんですね。約束手形って、分かります？英語では post-dated check と言いますけど、post-dated ですよ。すなわち、日付が将来の日付になってるんです。約束手形って。約束っていうのはその将来の、未来のことです。ですから何年何月何日、これから先の何年何月何日にその額面通りもらえるっていう手形です。約束手形っていうのはね。普通の手形っていうのはもうすでに過去とか今日の日付が書いてあるから、それを銀行持っていったらキャッシュできるんですよね。でも約束手形っていうのはできないです。できないから価値ないのかって、そんなことないんです。その書いてある日付になったらキャッシュできるわけです。持っていけば。だから今、例えばキャッシュに、これただの紙切れだとしても、それ捨てちゃいけないんです。それをないがしろにしちゃいけないんです。今手元に入んないから何の私には意味もない、力もないって、とんでもない話で。その日付が書いてある日付になったら、額面通り全額もらえるんです。だからなくしちゃいけないんですよ。それを軽視しちゃいけないですよ。で、私たちの信仰もそうだったんです。復活もそうだった。私たちはまだ今生きてますけど、死んだ後でしょ、復活も。天国もそうでしょ。私たち今天国にいるわけじゃないですよ。信仰持ってすぐ天国に入るわけではない。ただイエス様が、見よ、私はね、確かに、ね、誠に誠にあなたに言うって、今日あなたは私と共にパラダイスにいるって、十字架の強盗に向かって、あれはまだ十字架にかかってる強盗ですよ、罪人ですよ。でもその罪人に対してね、この地上でね、あなたは今日って、まあこれからですけど、あなたこの、ね、人生終わったら私はあなたと共におるって、あなたパラダイスに天にいるって、これ約束手形です。私たちは信仰を持った時に同じことが起こるんです。信仰というのはまだ完全にその結果を見てないです。私たちは途上にあります。ですから信仰してる、どうしてこんなことが起こるのかなって、なんでかなって思う時は多々ありますが、やがて必ず神が約束してくださったもの。皆さん、約束手形ってね、例えば100億円って書いてあったとして、ね、手形ね、日付がかって100億円って書いてあったとしたけども、でもその下見るとそこにサインしてあるサインが私の名前だったら、皆さんどうです？100億円って万が一でも持ってないよね、やっぱり牧師がねそりゃあんまり価値がないかもしれないけど、例えば その手形100億円って書いてあるのにビル・ゲイツのサインが入ってたらどうです？皆さん、そりゃすごいでしょ、こりゃすごいわって、宝物絶対なくせないですよね。うん、まあ、私の名前じゃ紙切れだけど、ビル・ゲイツの名前だったらえらいこっちゃでございますよね。同じですよ、この約束手形にはイエス・キリストが自らの命で、その血潮でサインしたんですよ。あなたの罪は許されたって。そしてあなたは神の子として、やがていつか必ず天に行くって。だからね、それをなくしちゃダメですよ皆さん。それを軽んじちゃダメですよ。そしてこの神の恵みを無駄にしてはならないですよ。せっかくいただいたんですから。だからそれを宝物として、私たちは明日に向かって、永遠に向かってワクワクしてくるでしょ。ウィル・ゲイツの100億円のチェックを持っていたら、そんなもんではないですよ。もっと素晴らしい約束手形を私たちはいただいているんだということでありますね。3節、最も大切なことのね、ここのところでですね、3節4節で繰り返している言葉があるんですね。お気づきになりました？聖書の通りにって、書いてありますね。そしてその大切なことというのは、3節では私も受けたものであって、皆さんこれ大切なことだと思うんですね。あの、本当に大切なものって私が受けてないと皆さんに与えることはできないんですよ。メッセージってつくづくそうだなって思うんです。頭だけでね、神学だけで語ったって伝えられないですよ。命から出たものしか命には伝えられないと思うんですよ。あの、頭から出たものを命に伝えることはできない、命に与えることはできないと思うんです。心から出たものしか、心にしか響かないでしょう。それと同時に、私たちがまずこの約束手形の素晴らしさに日々 何でしたっけ、日々生活をよりどころとして、ワット君とジーダスでもそうですよね。そこに生きていけなければ本当に人を助けることはできないですよ。自分が泳げないのに溺れてる人を助けることはできないですよ。自分が得たもの、自分が持っているものしか私たちは本当の意味では与えることができないんですよ。それをごまかして与えることができるけど、本当に大切なものっていうのはね、最もですか、最も大切なものっていうのは、これはごまかせないです。だから子供たちは、先生時々間違ったこと言うとかって学校でも思われますけど、でも先生が持ってる最も大切なものは何かって分かってますよ。で、それを私は与えたい、伝えたいよとしているっていうのを子供たち分かってますよ。だから聞いてくれるんだね。これが単に教師としての能力があって、知識があって、ハウトゥーを知っていてって、スマートで、この間違いなく、明瞭に、でもそれは届かないですよ、子供たちの魂には。だから私たちも本物の伝える人になりたいって、自分が信じてないもの、自分が生きてないものをどうして伝えることができるだろうか。そしてね、今日考えたいのは、私たちが何かできるかではなくて、これら話していること全ては私たちはいただいたものだって、この後パウロは言ってるんです。パウロである、そんなこと言ったって私は何も持っていないなって、 いやそんなことはないって、すでにあなたのうちに置いたっても、信仰は私はあるかないかの問題だって話をしましたが、もう私は置いたって、神があなたのうちにあるって、あなたが何か これから得ようとするものではないって、もうすでにあるって、からし種一粒の信仰を私は置いたって、1タラント預けたではないかって、それをなぜ1タラントではできないと言って隠すかって、できるって、山も動くって、もうあなたのうちに置いた、私が置いた、それ人と比べてればあの人5タラントもらってるって人あるかもしれない、でも少なくとも私に必要な分は神はすでに与えたって言ってるんです。それを信じて思い切って使ってごらんなさいって、そうすれば増えるって。だから失うことを恐れちゃいけないんですよ、私たち。投資ってある程度覚悟がいりますでしょ、この世の中でも。信仰だってそうですよ。覚悟なければそんな信仰って言わないですよ。覚悟があるから神を信頼できるんですよ。失う覚悟もあるし、しかしね、私たちが神を信頼してステップアップしたら、自分はそう思わない、この世の中ではそうではないかもしれないけど、神は What would Jesus、 イエス様だったらどうするかと言ってその一歩を踏んだ時には、絶対その捧げた一タラント一粒は神が私が無駄にさせないって、そう言ってくださるお方が私たちにある。だから土の中に隠してはならないって、思い切って失えって、思い切って。なおか牧師もね、よく言う、福音のためにね、恥をかけって、恥をかけってそう言われるんです。その通りだと思いますね。大胆に信仰一粒、からしじゃねえよ、たった一つでこれで最後だからって、そんな思うしね、まいね、与えよ、さらば与えられんって書いてあるじゃないですか。受けるより与える方が幸いであるって書いてあるじゃないですか。それを信じていきましょうよ、私たちは。でこれができるのは地上だけですからね。天上行ったらもう全部分かっちゃってるし、全部祝福の中にあっちゃってるから、こういう喜びはこの地上でしか味わえないんじゃないかなって、そう僕は思うんですね。神のために思い切って捧げる、その喜び、できる喜びを私たちは刈り取っていきたいなと、そう思うわけでありますが、最も大切なこと、ね、その中に、聖書の示す通りにと書いてありますね。キリスト復活の2つの証拠って、このね、3日目にこのまず十字架に罪のために死なれたことでしょ、3節の一番最後ね、この罪のためにという、このためっていう言葉は代わりにという言葉です。でこの今日時間がないから読まないですけど、皆さんのテキストのね、これぜひ読んでみてください。え、何ページ、これ35ページ、あ55ページ、55ページですね。モンテクリストのストーリーが、あの亡くなった、牢獄の中で亡くなった神父に入れ替わって監獄を出るという主人公がね、捕らえられた主人公が出るというストーリー、小説ですよね。すなわち、自分自身と死者と自分自身が入れ替わって命を得るという、すなわちイエス・キリストがしたことだと。それはね、私の代わりに、ためにというのは代わりに、イエス・キリストは十字架で死なれたということだと。そうですね。4節のところ、キリスト復活の証拠って2つありますね。物的証拠と人的証拠と、いうことですが、物的証拠というのは今読んだ聖書の書かれている通り、あの聖書の起こっていること、起こったことというのは全部偶然にたまたま起こったんではないです。あらかじめ書かれてるんですね、イエス・キリストの復活も、イエス・キリストの誕生も。でこの世の終わりのことも書かれているんですよ。これから起こることも書かれているんですよ。でその通り起こるわけですから、これは物的証拠ですよ。偶然たまたま起こった、イエス様の十字架がかかったのも復活したのも偶然起こったんじゃないんですよ。たまたま起こったんじゃないです。もう旧約聖書にずっと予言されてきたことがそのまま起こる。ベツレヘムに生まれたってことだってそうじゃないですか。ダビデの家系から生まれるってことだってそうじゃないか。全部ことごとく聖書の通りな、これ物的証拠ですよ。もうであるならばこれからのことも間違いなく起こると、 容易に私たち判断できますよね。まあ、この聖書が一つのキリストの復活の証であるというのはその通りですが、もう一つあるというんですね。それは何かというと私たちだというんです。人的証拠と書いてあります。まず最初にこの後にですね、ケパというのはペテロのことですね、アラム語でこれは、アラム語でなんだっけな、忘れちゃいましたけど岩っていう意味です、ケパっていうのはね、このペテロ、そしてヤコブはイエス・キリストの弟子で、あ、弟子というか弟ですけど、信じなかったんですよ、それでも。ねえ、ヤコブ、それからあと誰の名前が出てきますかね、12弟子、そして500人以上の人々に現れたということが、7節までに書いてありますよね。そして最後にこれを書いているパウロ自分自身もにも、でここに現れるという言葉が6回出てくるんですよ。すなわちイエス・キリストは単に聖書がその通りになったということだけではなくて、私たちに現れることによってご自身が復活したことを示されるお方だということです。ですからこの復活に私たち自身が生きていなければ証人とはなれないですよね。だってこの十二弟子たちはイエス・キリストが捕らえられた時にみんな逃げちゃった臆病者たちですよ。しかしこの最後まで記録した黙示録まで記録したパトモス島に幽閉された弟子ヨハネを除いて全員殉教していくわけですよね。それは証ですよ。なぜ殉教できたかって、自分自身がイエス・キリストに出会ったからですよ。私にイエス・キリストが現れたからですよ。これ否定できないでしょ。誰が何と言おうとイエス・キリストが私に現れたら否定できないですよ。あれ誰でしたっけね、カーペンターズって書いた誰でしたっけ、カーペンターズ、カーペンターズの本なんですけど、The Carpenter という名前ちょっと忘れちゃいました。非常に有名な方ですが、非常に薄い本人があって、モーダンのカーペンターというね、本ですが、日本語にも訳されていますが、その中で著者がですねこう言ってるんですね、弟子たちがどう、あの臆病者の弟子たちがどうその後生きたか、イエス・キリストに出会って、そしてどう死んだかを見れば、イエス・キリストの復活が真実であったことが分かると。これね、弁証論の学者なんですよ。弁証論ってちょっと難しいですけど、事実であるっていうことを証明する、ジョシュ・マクダウエルですね、という人です。モーダンのカーペンター、学者ですが、でどういうことかっていうと、人はたとえ真実でなくても、それを真実だと信じることができれば死ぬことができるって言ったんです。わかります？真実ではないんですけども、その人がそれが真実だと思い込むっていうか、信じることができれば人はその真実、実際には不真実、真実でないことのために死ぬことができるって、まあイスラムの自爆テロなんか見てみたらそういうことですよね。それが真実だと信じることができれば、人はそのために、それが真実でなかったとしても死ぬことができるって言うんですよ。でもね、ジョシュ・マクダウエルこう言ったんです。人はそれが真実でない嘘であるということを知っていたら、そのためには死ねないって。しかも11人の弟子たちの11人まで、もしこれ真実でないとしたら、これみんな現れたって証言してるわけでしょ、弟子たちは。今日のところでも、すなわち現れてないのに、復活してないのに、 まあ、中にはですね、学者の中にはですね、あのこのですね、なんかローマ兵に薬飲ましてね、かがしてね、そしてね、寝かしてる間にね、よっこしょっつって、あの石どかしてね、みんなでね、そしてイエス様の遺体を持ってったんだって、だからあの墓は空だったって書いてあるんだ、そんなことを言う人もいるんですよ。まあそうであったとしても、そうであったとしたら弟子たちは嘘ついてるわけでしょ。もしイエス・キリストが復活してないと彼らが知っているとしたら、その嘘のためには11人が11人とも死ぬ、殉教することは、このような生き方はできないって言ったんです。鋭いですよね。その通りだと思いますね。彼らの生き方、死に方こそキリストが生きている、復活したことの証なんですよ。で、彼らは実際にイエス様を見たからそうでしょって言うでしょ、皆さん。でもよく考えてください。今日のこの学んでいるテキスト、第一コリントは誰が書いたかというと、パウロが書いてるんですよ。パウロはイエス・キリストに肉体として会ってないですよ。十字架も見てないですよ。空の箱も見てないですよ。会ったことないですよ。ダマスコの途上にイエス・キリストが霊的にイエス・キリストと出会っただけであって、そして変えられたわけでしょ、パウロは。そしてクリスチャンを殺して殺害者だったわけでしょ。そういう権威を持っている人だったんでしょ、サウロはね。イエス・キリストに出会って変えられて、そして彼はこの福音を伝えるものとなって、そのために彼は命狙われて逃げるわけでしょ。それは当然ですよね。だってクリスチャンたちを逮捕して殺す権威を持っていた人たちが、突然ある日イエス・キリストは生きているって言い出したんですから、復活しているって、この方が間違いなく神だって言い出したんです。すなわちパウロは出会っちゃったんですよ。出会った人は否定しようがないんですよ。それゆえに自らの命に狙われたんですね。で、最後は殉教していくわけですよ、パウロも。これが福音だって言うんですね。すなわち2000年前だけではなくて、一度も十字架も見たことない、復活も墓も蘇りも見たことのない人たち、私たちにも、500人以上の人たちって書いてあるけど、ここにはパウロも含めて、イエス・キリストは今も現れる方だって言うんです。だからね、皆さん、そういう信仰を持たないといけないんですよ。気のせいだなと思ったらいけないんですよ。イエス・キリストは生きていて、私たちに触れて、私たちが、まあ触れて、実際お手手でこうやって触れるわけではないかもしれないけど、心に触れて、聖書を通し、聖書の御言葉通りに私たちの人生を導き、語り、守り、祝してくださる、恵みを与えてくださるお方なんだということ。そういう生きた信仰を、私たちは持たなければいけない。ですから、日々の生活の中で、御言葉や祈りの中で、私たちは期待しないといけないです。イエス・キリストに出会うということ。出会われる方はキリストですよ。イエス・キリストが来られるですよ、私たちのところに。だから素通りさせてはならないですよ。私たちの不信仰によって不通り、通り過ぎさせてはならないですよ。祈りの時に毎回イエス・キリストに出会うんだって、その出会いの信仰が私たちの人生をこれほどにまで変えるんだということですね。もう時間が来ちゃうんですから嫌だしね、これ残念ですね。パウロの告白って、今日第一コリントの15章の9節でしょ。これ AD55 年です。使徒の中では最も小さいものって、使徒って十二弟子のことですよ、ね、なっている。でもその6年後ですよ、AD の61年だとエペソ書3章8節で自分のことをパウロここ書いてる、全ての生徒たちの中で一番小さいって言ってるんです。あれ、前回はコリントでは使徒たちの中で一番小さいって言ったのに、今度は生徒たち、すなわちクリスチャンの中で自分は一番小さいって、これはすごいことだと思いません？パウロがもう、だってこの時期になったらもうパウロ大先生ですよ。にもかかわらずクリスチャンの中で私は一番小さいって、そして最後亡くなる前ですね、63年、 さらに2年後になると、私は罪人の頭なのであるって、罪人で全人類で罪人の中で私たちは、私こそ最も罪深いってパウロは言ったんです。ほら、時とともにイエス・キリストに出会えば出会うほど、私たちはね、私は清くなったってならないんですよ。私は本当に罪人だってことが、
キリストに出会えば出会うほど分かってくるんですよ。自分ほど恵みをいただくにふさわしくない人物はこの世界に誰一人いないって気がついてくるんですよ。これが神の恵みです。だって神の、ね、罪増し加わるところに、いや恵み増し加わらんって約束したんですよ。ですから私がね、そんなに悪くないと思ってるうちは恵みも大してないんですよ。でも私が本当に神の前にふさわしくないものだとそう思えるならば、思うほど神の恵みが私たちを生かしてくれるんですよ。これこそ私たち主にあるものの生き方。最後ね、10節でこう言った。これいいと思いません？ね、だって最もね、9節で小さいもの、価値のないものですって、そう言ったけど、10節ところが、このところが好きだと言ってね、私ね、ところが、このところがあるんですよ。神様は自分なんか私なんかもできません、本当に罪深いです、汚い目で自分中心ですって祈れば祈るほどね、ところが、ところが、このところが私たちは経験しないといけないですよ。なんて書いてあるかっていうと、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。 I am who I am って言って、ね、今の私になりました。皆さん、先ほど質問あるとですね、神の恵みがなければ今の私ではないってことです。これ皆さんの持ってる口語訳聖書の訳はいいんですよ、私好きな訳。この矢印下に書いて、しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのであるって、いい言葉だと思いません？ちょっと皆さんでご一緒しましょうか。一野さん、はい。しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのであるって、皆さん心にしっかり結びつける言葉ではないでしょうか。これは今日、今私があるのは私によるのではない。その人パウロが書きました、これ一番最後のところね、10節、10節じゃない、そうですね、それは私ではなく私にある神の恵みです。今日まで来れたのにも、これだけの働きができたのも、私が今日生きているのも、クリスチャンと呼ばれているのも、それは私ではなく、私はもう罪人の頭なんですと。しかしそんな罪人の頭に惜しみなく注がれる神の恵みによって私は今日あるを得ているのですと、こう結んだパウロのこの信仰、私たちはこれに生きることによって神が与えてくださったこの約束手形、神の素晴らしい恵みを無駄にせずに、虚しくなることなく、結果何なんだっけ、結果この実を結ぶことなく生きるクリスチャンとはならないって方です。神が実を結ばせてくださる、神が私を変えてくださる、生かしてくださる、用いてくださる、恵みに恵みにあふれる、そんな罪人の頭と私たちはなろうではありませんか。おいでします。神様、どうかパウロの本音を今日は聞きました。パウロも私たちと同じようにイエス様に一度も出会ったことがない肉体で、受肉されたイエス様見たことも触れたこともない、直接その声を聞いたこともない、しかしそのパウロがここまでイエス様に出会い、いいえ、そんな神の教会を迫害しクリスチャンたちを殺していたパウロも恵みで包まれたこと、この計り知ることのできない恵み、今日今晩私たちもこの身を、この人生を委ねたいと思います。みんなアメンだと思います。あなたが成してくださったその十字架の愛を思えば、できないことはありません。愛に生きる者にはできないことはありませんでしょう。どうか このいただいた約束手形を命のように大切に、そしていつの日か天に帰り、 Welcome home、 忠実なしもべよ、よくやったとイエス様からお言葉をいただく、もうすぐでありましょう。どうかその日目指して、一心にパウロのように、今日パウロが命がけで伝えてくれた私たちに、この命に信仰に私たちも生きるものとさせてくださいますよ。尊き主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。